本日は日本キリスト教団のカレンダーで平和聖日であります。今から68年前、長い戦争が終わりました。多くの人の命が落とされ、また近隣諸国、また世界を巻き込んで戦争が行われましたが、それが終わったのが68年前の8月であり、そのことを覚えて平和聖日というものが日本キリスト教団で定まったわけであります。私はこの戦争経験世代ではありませんが、最初の任地であります輪島教会におりましたときに、洗礼を受けた一人の男性信徒の方がですね、戦争の話になりますと自分の双子のお兄さんのことを必ず話されたものであります。その双子のお兄さんがニューギニアで戦死をし、その遺骨が未だに見つかっていない、そういうことで涙を流される、そのことを思い出すわけであります。紙切れ一枚で行きたくもない戦争に召集され、そして行きたくもないところに行って命を落とす、そういう悲劇がですね、あったわけであります。まあ、その話を聞いたときに、私はその無名のですね、若い兵士の死を決して無駄にしてはならない、まあ、そのようにこう思った次第であります。私たちはそのようにこの国の指導者が道を誤りますと、その国全体のみならず、その周辺のですね、そういう国々をも不幸へと追いやってしまう、そういうことを今日の政治からも学ぶことができるかと思います。ですから私たちは新約聖書、人たちが言っていますように、国の指導者のために祈り続けなければならない、そのようにこう思うわけであります。さて、今日の聖書の箇所でありますが、これは前回からの続きであります。27節を見ますと、ルカ福音書11章27節ですね、イエスがこれらのことを話しておられるとというのは、これはこの前の箇所のからの続きであるということであります。そういたしますと、このある女が群衆の中から声高らかに言ったということが続いています。何と言ったかと言いますと、なんと幸いなことでしょう、あなたを宿した鯛、あなたが吸った乳房は、と。つまりイエス様を尊敬しですね、褒めたたえて言った言葉であります。そしておそらくこの女性も一人の母親であったであろうと思います。子を持つ母親としてですね、この自分一生懸命育てた我が子がですね、産んで育てた我が子が非常にこの立派な人になるっていうのは大変なこう喜びであろうかと思います。今ですね、こう水泳の世界選手権の模様が毎日この報道されておりますけれども、先週も見ておりましたら、銀メダルを取った日本人選手ですね、このお母さんが泳いでいる間ずっとこう目を閉じて手を合わせてずっとこう目を閉じている、で最後の10メートルぐらいのなった時にようやくこの目を開いて画面を食い入るように見ておられた、まあ、そういう光景を思い出すんですけれども、そしてこのマスコミもですね、お母さんやお父さんのところにこう取材に行くわけですね。そして、まあ、本当に良かったですねと、まあ、こういうインタビューがなされるわけであります。そのような息子を持つというのは大変この誇らしい嬉しいことであろうと思うわけであります。それと同様にですね、この女の人はイエス様の話を聞いたり、そのなさったことを見たりしてですね、なんと幸いなことでしょうと、あなたを産んだお母さんはっ 育ててお母さんは、とこういう簡単の声を上げたわけであります。これは大変このよくその気持ちがわかると思うんですね。そういたしますと、このイエス様が何とおっしゃったかというのが28節であります。むしろ幸いなのは神の言葉を聞きそれを守る人であると、このようにお答えになりました。でこれはですね、まあ、ちょっとこの、横槍を入れるようなんですが、まあ、この原文の雰囲気をよく伝えている、もう少しよく伝えている聖書があるんですね。それは昔、使っていた文語訳聖書、文語の聖書であります。そちらの方をちょっと読んでみたいと思うんですね。まずこの女の人はこういうわけです。幸いなるかな、何時を宿しし対何時の水しちぶさはと、そういたしますと、このイエス様はこう答えるわけです。さらに幸いなるかな、神の言葉を聞きてこれを守る人はと。つまりこの女の人が幸いなるかなとこう言ったことに対して、イエス様がさらに幸いなるかなとこうお答えになっているということなんですね。つまり、まあ、今日の聖書を先ほど読んでいただいた聖書を見ると、なんと幸いなことでしょう、あなたを宿した鯛、あなたが吸った乳房、つまりあなたを育てたお母さんはと、こう女の人が言ったことに対して、イエス様がいやむしろと、なんか否定したように読めてしまうかもしれないんですが、いやそうではないということなんですね。幸い、もっと幸いなのはと、こういうふうにイエス様が、だから否定してるんじゃなくて、女性が言ったことを、イエス様はいやもっと幸いなことがあると、それが神の言葉を聞きそれを守る人だと、このようにお答えになってるっていうことにちょっと注意をしていただきたいんです。まあどうでもいいことかと思うかもしれませんが、それは私がこだわる理由があるんですね。それはこのルカによる福音書をこの礼拝で読み始めた最初の頃、マリア様に、天使が訪れてですね、そしてイエス様を宿したというあの受胎告知の場面に遡って思い出していただきたいんです。そういたしますと、この天使からですね、イエス様を宿したというこの受胎告知を受けたマリア様はですね、急いでこの親戚のエリサベトのところにこう行ったわけなんですね。でもエリサベトはバプテスマのヨハネを宿していたわけです、すでにですね。これも神様によってですね。そういたしますと、このマリア様がこのエリサベトのところにこう駆けつけた、そしてこの会った時ですね、エリサベトはですね、聖霊に満たされてマリアに対して言うわけなんですね。あなたは女の中で祝福された方ですと、こう言ってるわけです。聖霊に満たされて言ったわけですから、これは神様の言葉と言っていいわけですね。つまりエリサベトはマリアに対して、あなたは神様によってですね、聖霊によって神の子イエス様を宿す、これはあなたは女の中で祝福された方ですと、こう言ってるわけですね。そしてこのマリアもですね、そのエリサベトの言葉を聞いてこう答えてるわけです。ルカ福音書1章の48節49節ですが、今からのうちいつも世の人も私を幸いなものと言うでしょう。力ある方、これは神様ですね、力ある方が私に偉大なことをなさいましたからと、こう答えてるんですね。つまりここでイエス様を宿し育てたマリアのことを幸いなものと聖書は言ってるということです。聖書がそう言ってるわけですから、イエス様がそれを否定したんじゃないわけですね。なんと幸いなことでしょうと言ったこの女性の言葉を否定したんじゃ、いやもっと幸いなことがあるんですよと、そうおっしゃってるわけです。もっと幸いなことがある。まあ私たちはですね、さっきこう考えましたようにですね、このまあ立派なですね、また世のため人のためになるような、ここに我が子が成長したとしたらですね、もうそれは最大の幸せだというふうにこう思うかもしれません。だけれどもイエス様は、いやもっと幸いなことがあるんだと、 まあ、イエス様を宿したマリア様というのはですね、もう一番幸いだとこう言ったことに対して、そう書かれていることに対して、いや、私たちもそう思うんですけれども、イエス様がおっしゃっているのは、いやいや、もっと幸いなことがあるんだと。それは、神の言葉を聞き、それを守る人だとこうおっしゃっているということなんですね。私たちは、この言葉を聞くとですね、神様の言葉を聞いて、そしてそれを守るということが、いや、そんなにも幸いなことだと、皆さん、思ってらっしゃるでしょうか。ここをですね、自分自身にこう問うていただきたいんですね。確かに神様の言葉を聞けたっていうのは、これは聖書に出会えた、イエス様に出会えたっていうのは素晴らしいことには違いないけれども、そんなに幸いとは思わなかったっていうのがですね、多くの方が思うんじゃないかと思うんですね。そうです、私たちは神の言葉を聞く、聖書の御言葉をいただいている、イエス様の言葉を聞くということが、実はそんなにも幸いで祝福されたことだと、そこまで思ってなかったんじゃないかというふうにこう思うんですね。しかしですね、神の言葉を聞き、それを守る人がそんなにも幸いなんだと、イエス様おっしゃっておられるわけなんですけれども、しかし考えてみますとですね、まあ、先ほど平和政治ということを申し上げましたけれども、人類の歴史の中で、まあ考えてみますと、この戦争とか紛争というのが絶えたことがないんですね。一度も絶えたことがありません。この人類の長い歴史の中でですね。しかも、時々ですね、新聞や何かでマスコミで、あるいはいろんな評論家の方がおっしゃる中で目にするのは、キリスト教は戦争ばかりしてきたという、こういう言い方であります。何かこうキリスト教が戦争の元凶であるかのようにですね、そんなふうにこうおっしゃる評論家の方もおられるわけなんですね。で、これはこう私たち反論したくなるんですが、考えてみますと、まあこの当たってる部分もあるわけなんですね。確かにキリスト教の歴史を見ますと、あの中世の十字軍なんかですね、本当に考えられないようなことですね。十字架を掲げて戦争に行くとは一体どうしたことかと、そういう歴史があったりですね、あるいはキリスト教国と呼ばれる国も、じゃあこのどうしてきたかっていうと、確かに戦争を繰り返してきたっていうですね、そういうこの欧米の歴史もあるわけなんですね。そう考えますと、確かにこの残念なんですが、キリスト教は戦争ばかりしてきたっていうのが、当たらずとも遠からず、いや当たってる部分が確かにこうあるということであります。そういたしますとですね、これはいかにもおかしなことですね。っていうのは、聖書の教えと照らしますとですね、このキリスト教国という国がですね、戦争を繰り返してきたっていうのは、これは一体どういうつながりがあるんだろうというふうにこう不思議に思います。例えばですね、こう有名な、もうクリスチャンでない人でも知っている、聖書の言葉ですね、イエス様がおっしゃった言葉を挙げますとですね、例えば三条の説教の中の言葉ですね、マタイ福音書5章の44節でイエス様おっしゃいました、敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさい、敵を愛しなさいとイエス様おっしゃったわけです。またこの同じく三条の説教ですね、マタイ福音書の5章の39節で、誰かがあなたの右の頬を打つなら左の頬も向けなさいと、まあ、右の頬を誰かが打ったら左の方も向けなさいと、イエス様は確かにおっしゃってるわけですね。またこの同じくですね、イエス様、これも有名な言葉ですが、マタイ福音書の18章22節を見ると、7の70倍までも許しなさいと、こういうふうにこうおっしゃってる。7の70倍ですね、これはもう言ってみれば7は完全数ですから、もう無限に許しなさいと、許しなさい、許しなさいとこうイエス様は おっしゃっておられるわけです。ところがどうでしょう、キリスト教徒あるいはキリスト教国と呼ばれてきた国が歴史的にどういうことを繰り返してきたかって考えますと、およそこの聖書の言葉、イエス様の教えとは、まあ、正反対のようなことを繰り返してきたということがこうあるわけなんですね。で、今現在世界の人口の 34%、 約3分の1はキリスト教徒だそうです。ですからですね、このもしですね本当にキリスト教徒という私たちがですね本当に真面目にイエス様の言葉を聞いて、で本当にそれを守るんであれば、つまり今日の言葉で言うと神の言葉を聞きそれを守る人となるのであれば、おそらく世界の戦争っていうのはほとんどなくなってしまうんじゃないかというふうに私はこう思うんですね。じゃあなんでなくならないかというと、それは真面目に聞いてない、ちゃんと守らないということになるだろうと思います。いや、私はこんなことを申し上げましたが、私は全くですね、政治家の方々を批判するつもりはありません、あるいは他人を批判するつもりはありません、そういうことで申し上げたのではありません。今のは一つの例、分かりやすい例として申し上げたのであって、まず自分自身を顧みてみれば分かることですね。私たち自身が何もそういった政治家やそういった人々を批判する資格は一つもないということに気がつかなければなりません。先ほど挙げたマタイ福音書の言葉でありますけれども、敵を愛し自分を迫害する者のため祈りなさい、どうでしょうか。私たちはこれを自分に語られた聖書の言葉として聞かなければならないと思います。7の70倍までも許しなさいという言葉、このイエス様の言葉、私たちはではちゃんと真面目に聞いてそれを守っているだろうかと、こういうふうにこう考えますとですね、だんだんこう私たち自身がまず、ああほど遠いなとこう気がつかなければならないだろうと思うわけであります。またですね、私がよく思い出すのが、皆さんも愛唱聖句にたくさん掲げておられる言葉ですが、テサロニケの第一の手紙の5章16節から18節です。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさい、これこそキリストイエスにおいて神があなた方に望んでおられることです、こういう言葉ですね。まあ、その言葉一つとってもですね、まあ、およそそれとはこのほど遠い自分を発見するのではないかと思います。まあ、いつも喜んでいない、まあ、たまに喜ぶことはあるけども、それイエス様を思い出し喜ぶわけでもなくですね、絶えず祈るということもどんなことにも感謝しなさいということにも遠い、まあ、そういう自分を見出すだろうと思うんですね。まあ、そういうふうにこう考えていきますと、イエス様がおっしゃったこの28節の言葉、幸い、もっと幸いなのは神の言葉を聞きそれを守る人であるという言葉をもう一度この読みますとですね、ああ本当に私もそうだし、キリスト教徒という仲間もみんなこの言葉を守ることができないなと、そういうことを思わざるを得ないわけなんですね。29節続けていきますとですね、さらに多くの群衆がイエス様のところにこう詰めかけてきたわけであります。そうしますとイエス様は痛烈な言葉をおっしゃってるわけです。今の時代の者たちは横島だと言われてるわけです。印を欲しがるが、ヨナの印のほかには印は与えられない。まあ、この印っていうのはですね、このイエス様がキリストである、救い主である、神の子である、その証拠を見せろということになります。そういうことをこう言ってるわけなんですね。で、これはまあ私たちも同じようなところがあるんですね。まあ、そんなに言うけれどもイエス様ちゃんと証拠を見せてくださいよってですね、本当にその お祈り聞かれるんですかというのはですね、そういうような思いが私たちにも同様なところがあるわけであります。そうすると大変このイエス様は痛烈でこの厳しい言葉をおっしゃっているわけです。しかし、じゃあもう救いようがないかといえばそうではないわけなんですね。ああ本当にダメだで終わりかというとそうではない。一つの道を示されているわけです。それがヨナのこと、そしてもう一つは南の国の女王のことであります。で、このまずこのヨナのことですね。これは先ほどヨナ書の3章を読んでいただきました。で、ヨナ書っていうのは教会学校でも大変話しやすい、分かりやすいお話なもんですから、教会長く来ておられる方はご存知と思いますが、まだ読んだことのないという方はですね、どうぞ後でこのヨナ書、短くて面白いですから読んでいただければいいと思うんですが、まあそのですからストーリーは説明している時間はありませんから省略いたします。先ほど読んでいただいたように、箇所のようにですね、ヨナ、これは預言者として神様から立てられた。そして、結局ですね、結論から言うと、自分が行きたくない敵の国アッシリアの都ニネベの町に神様に行かせられたわけですね。そして神様はこう言えと言ったことをヨナは町の中を巡り歩いて、神様はこう言えとおっしゃった通りに言ったわけなんです。それがあと40日すればニネベの都は滅びるとこう言ってまたんですね。そうするとですね、ヨナもそうだったでしょうけども、私たちもですね、このアッシリアの国ニネベっていうのは大国です。敵国ですね。しかですから、これはイスラエルではないわけです。これは違う宗教を信じている国の人たちなんですね。だからこの無名のヨナという人が言ってですね、あと40日すればこの都は滅びますよと言ったところで、なんだあいつはとこうなっておしまいだというのは普通思うわけです。ところがそのヨナ書の3章を読んでいただいたようにですね、予想に反してですね、考えられなかったんですが、この言葉を聞いてニネベの町の人々、これはですね、上は王様から下は一般庶民に至るまでですね、みんなその言葉を聞いて悔い改めて、そして、悔い改めてしまったと、こういう出来事が起こったわけなんですね。ヨナは何か印を見せたわけではありません。不思議な奇跡をして回った、これが証拠だと言ったわけではありません。あと40日すればこの町は滅びますよと、こう神様ゆえと言った通りに言って回った。それだけなのに、この異教徒の国アッシリアのニネベの人々はみんなですね、上から下まで悔い改めてしまったと、こういうことなんですね。こういう出来事が起こった。それからもう一つは南の国の女王ですね。この南の国の女王はっていうのは何か、この童謡かなんかに出てきそうな感じですけども、そうではなくて、これは昔の聖書でいうと芝の女王っていうですね、有名な歌があったりしますが、共同訳聖書ですとシェバの女王という、このシェバっていうのは今のエチオピア、アフリカのエチオピアの国のことだと言われています。で、地の果てって書いてありますが、イスラエルから見たらですね、もう当時のエチオピアってのも地の果てのような、もうそれから先は知らん、わからないっていうぐらいの遠いところから、このシェバの女王ははるばる当時のイスラエルの王様であるソロモン王のところにやってきたわけなんですね。で、何をしにやってきたかっていうと、ソロモン王に神様が知恵を賜ったという噂を聞いて、はるばるとこのシェバの女王はエチオピアから家来を引き連れてですね、イスラエルのソロモン王のところにやってきたわけです。つまりこれは神様の言葉をソロモン王はいただいた。つまりその神様の言葉をソロモン王を通して聞くために、はるばるとですね、どんなに大変だったかと思うんですね。エチオピアからこのはるばるナイル川を遡ってですね、どんな危険や困難があったかもしれないんですけれども、このシェバの女王ははるばるとこのやってきたわけです。神の言葉を聞くためにですね、やってきたわけです。 さて、こうしてこの2つの例をイエス様は挙げておられるわけですね。で、ソロモン王に神のからこの神の知恵の言葉を聞いたシバの女王はですね、神様を褒めたたえて帰っていくんですね。そういうことになるわけですが、ここでイエス様はこのいずれに対してもですね、ここにソロモンに勝るものが、またここにヨナに勝るものが、こうおっしゃってるわけなんですね。だから神の言葉を賜ったソロモン王ってのは素晴らしいと普通の人は思うんですが、いや、そのソロモン王から神の言葉を聞くためにはるばるとやってきた南の国の女王はもっと勝ってるとおっしゃってるわけです。またこの神の言葉を予言したこのヨナは、ああ素晴らしいとみんな思うかもしれないけども、いや、もっとそれに勝ってるのはそのヨナの言葉を聞いて悔い改めたニネベの人たちだって、こういうわけなんですね。おっしゃってるわけです。つまりどういうこと？それは神の言葉を聞きにやってきた人がすごく素晴らしい、勝ってるんだ。そして悔い改めた人が勝ってるんだと、こうおっしゃってるわけなんですね。これを非常に尊いこととしてイエス様はおっしゃっているわけであります。ですから遡って27節から考えますと、まあ、人はですね、イエス様を産み育てたマリア様ってのは本当に祝福された素晴らしい幸いな方ですねってこう思うわけですけど、いや、もっと素晴らしいのはその神の言葉を聞いて守る人だと。で、実際このソロモン王の言葉を聞きにはるばるやってきたこの南の雪の女王、シェバの女王は本当に幸いな人だ。で、またこのニネベの町の人、ヨナの言葉を聞いてですね、悔い改めたニネベの町の人々は本当に幸いな人だと、こうイエス様はおっしゃっておられるということになります。私たちはですね、改めてまた思うわけですね。神の言葉を聞いて悔い改めるということは、この世の物差しで見たらごくつまらないことのように思えるわけですけれども、このことをイエス様がどんなに素晴らしい幸いな祝福されたこととしておっしゃっておられるかということであります。しかしですね、改めて私たちは思うわけですが、神の言葉を聞く、そしてイエス様の言葉っていうのを先ほども少しご一緒に見ましたようにですね、なかなか守れないのが私たちであります。私たちがその通りなわけですね。だからやっぱり救いようがないのではないかとこう思ってしまうわけですね。けれども、ここでイエス様が幸いだ、勝っているとおっしゃったのはどういう人か、もう一度見ていただきたいんですね。それは今シェバの女王、南の国の女王と、そして、ニネベの都の人々の例を挙げました。これを二つ挙げておられる。つまり御言葉を聞くということ、そして悔い改めるということ、この2つがですね、最も幸いなことだとこうイエス様はおっしゃっておられるということです。真面目に御言葉を聞けば、おのずと悔い改めに行くわけですね。イエス様がさっき言いました、敵を愛し自分を迫害する、自分に嫌がらせをする、自分の悪口を言う、そういう人を愛しなさい、その人のため祈りなさいとおっしゃる、この言葉を真面目に聞いたらですね、あ、本当に自分はできていないなとこう悔い改めざるを得ないわけですね。で、その聖書でいう悔い改めってのはそこまででいいんです。そこまででいいって言ったら語弊がありますが、自分で改めろとは言ってないんです。聖書はもう私たち自分で自分を改めることをのできない罪人であることをイエス様はご存知だから、そこまで要求してないんです。つまり御言葉をちゃんと聞くこと、そして自分は本当に間違ってたっていうところに気がつく、ここまでなんですね。じゃあ改まらないじゃないかって、同じじゃないかって思うかもしれません。改めるのは聖霊の仕事です。私たちを変えていってくださる、神の言葉を聞いても守れない私たちが 悔い改めたときに、改めるのは私のできることではありません。聖霊なる神様のなさることであります。それがこの前学んだ箇所に続いているということなんですね。自分の力で私たちは改めることができないんです。これは真面目にそれを聞いて、イエス様の言葉を聞いて実行しようと思ったらすぐ分かることです。自分でこの力で自分を神の御心にかなう人となるように改めることができるという人は、真面目に聖書の言葉を聞いていない人です。またはその真面目に実行しようとしてない、もう自分で改められないんです、私たち。けれども改められるのは聖霊なる神様が私たちを変えていってください、改めていってください。それが神様の奇跡なんですね。何よりもこの言葉をおっしゃったイエス様が十字架へ向かっておられる、これがですね、改まらない私たちをお見捨てにならず聖霊をくださることの印であります。私たちは御言葉を聞いて悔い改める、このことを最も尊いこととしてイエス様から言われているということに心を留めたいと思います。そしてこんな私をもですね、御心にかなうように変えていただくように、主にすがる、ここに希望があるのであります。お祈りいたします。父なる神様、本当にあなたの御言葉を聞いても何一つ実行できないような罪人である私たち、弱い私たちでありますけれども、そういう私たちを救うためにイエス様が十字架へと向かってくださったことを感謝いたします。そうして与えられました聖霊なる神様が、この私たちをもお見捨てにならず、あなたの御心にかなうようになるように変えていってくださる、この大いなる希望が与えられていることにおすがりいたします。どうか私たちを導いてください。またこの世界を導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。